4月7日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。さて今回はオーストラリアで驚きの体験をと題して、中高生がオーストラリアを訪問する蟹市の新しい事業について皆さんにお伝えします。それでは市長よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
まず早速ですが、4月になって新しい年度を迎えたわけですが、市長の今のお気持ちはいかがですか？
仕事はね、ずっと続いてるし、住み心地一番蟹を目指してねずっと取り組んでるんですけど、やっぱり職員にも新しい人が加わったりね、新年度ということでいろんな事業があったりですしますとね、さらに気分一新して気持ちをさらに高めてね、仕事に取り組まなきゃいけないなという気はしますね。
市長のフレッシュなお顔がちらっと垣間見えました。そうですね、今回はこの春進級や進学をして新しいことに挑戦してみたいとワクワクしている子どもたちにぜひ注目してもらいたい話題なんですね。オーストラリアに訪問できる事業ということですが、蟹市とオーストラリアとはこれまでにどんな交流をしてきたんですか？
今までの経緯ですけどね、蟹の子どもたちができるだけ大きくね成長してほしいということを願って4年前にオーストラリアとの交流を始めたんですね。で今までスカイプですね、インターネット回線によるテレビ電話ですかね、そういうのを使って交流をしたり、オーストラリアからの訪問団を受け入れたりね、してきましてね、でそういう実績の上に昨年11月に蟹市からの訪問団ということで、私が団長でねオーストラリアのレッドランド市お邪魔しまして、お互いにね文化や教育の面でねお互いに向上していくように協力し合いましょうという、この教育及び文化における総合協力に関する協定というのをね締結したんです。
そうでしたか。今市長がおっしゃった教育及び文化における総合協力に関する協定というのはどういったものなのか、もう少し詳しく教えていただけますか？
最初もお話したようにね、基本的には子どもたちが成長する中でね大きく経験をして成長してほしいということでね、レッドランド市と蟹の子どもたちがお互いにね訪問し合う、そういう事業や外国からの訪問者をね、家庭に迎え入れる おもてなしホームステイ事業とかね、手紙のやり取りを行うペンパル事業などをねこれから進めていきます。
なるほど、実際に迎え入れたりこちらから出向いたり出会っていって交流を図っていくようですね。はい、さて今回のオーストラリア訪問の事業なんですが、この先ほど説明いただいた協定に基づいて行われるということですが、これは特にどのような思いが込められているんでしょうか？
はい、先ほども大きく成長してほしいと言いましたけれども、やっぱり、子どもの成長にとって大切なことはね、経験、いろんな経験を積んで自分の視野を広げてね、垣根を自分で取り払っていくと、まあ、いうことが大事で、特に自分の周囲とは異なる考えとか価値観とかね文化というものに触れて、そういう違いもね許容して、あるいは共感していく、そういった心を育てるってことが子どもたちの器のねを大きくしていく、そういう成長につながると思うんですね。
市長のおっしゃる通りだと思います。やはり体験が非常に大事ですよね。ところで市長ご自身は何か印象に残っている異文化体験というのはあるんですか？
県の職員時代にね仕事で家族と一緒に2年間ニューヨークに駐在したんですよね。やっぱり実際にね生活してみると本当に思った以上に、文化考え方が違いますしね、ちょっと極端な言い方すると本当に人生観というものもガラッと変わったと、 目から鱗みたいな感覚になったんですけど、こんなにもいろいろ世の中価値観とかいろいろ違うものなのかと思ったんですけど、私だけじゃなくてねやっぱり海外で暮らした方は皆さんそういうふうにおっしゃるんですよね。見えてくるものが全く違う、逆に日本のことも海外に暮らしてみて日本のこともまた違った景色で見れるとかね、そういう意味では自分の周りとは違う経験をするってことが、することでね非常に 大きな、ね、視点で、ね、ものが見れるようになるということをつくづく感じましたね。
そうなんですね。市長はニューヨークに行かれて一番印象的だったことは、驚いたことっていうのはありましたか？
もうね、1番も2番もね、
はい、
もう数えきれません。そら
たくさんあったんですね。
もう全く違うんで、
ええ、
例えばあの当時はね、アメリカが経済的にどん底で湾岸戦争に参加してて、一方で日本から車がどんどんどんどんアメリカに入って、アメリカの有名なビルをね、日本企業が買うとかね、日本の若い女の子がどんどん行って買い物するとかね、そういう反動でジャパンバッシングもされてね、初めてその、人種差別される側、差別される側というのも経験しましたし、そのバッシングを受ける、差別をされる、そういう思いをね、実際に感じられたってことはすごくいい経験になりましたね。
そうですね、きっと時代も感じていらっしゃったんですね。例えば同じ日本国内でも様々な文化が根付いていると思いますが、やはりこう海を越えて生活習慣、文化、そういったものが全く違う人たちと触れることは、子どもたちにとって大きな刺激になるでしょうね。そこで蟹市はぜひその後押しをしようというわけですね。
そうですね、今も言いましたように、日本で異文化と会うことと異文化の中に入り込んでいくとは全く違うんですよね。だからあのそういう意味でぜひオーストラリアにね、蟹市の中学生高校生に行ってほしいなというふうにあの計画してるんですね。蟹っ子海外交流訪問団ということで、4月1日頃の広報蟹で募集していますし、今あの漁師のねレッドランドと蟹の橋渡しをしていただいているオーストラリア日本野生動物保護教育財団理事長のね水野哲夫さんという方が、あのカニの子どもたちがだけができるね特別なプログラムをね用意していただいてるんです。
ただ訪問するだけではなく、カニの子どもたちだからこそ体験できる特別なプログラムなんですよね。
はい、
では例えばどんな体験ができるんでしょうか？はい、現時点でお話しいただけることはありますか？
そうですね、あの今ね考えていただいてることいろいろありますし、現実の気候とかいろいろあってね、あの実現しないこともあるかもしれませんけれども、あのレッドランド市っていうのはあのブリスベーン市のね、お隣でオーストラリアの有名な観光リゾート地であるゴールドコーストのねすぐ北側、非常に自然も豊かなところなんですけれども、そこのレッドランド市の沖合にね、世界で2番目に大きい砂の島といわれるノースストラドブローク島というのがあってね、あのそこは、クジラやジュゴンやウミガメやイルカなんかをね間近で見れると。私が昨年訪問した時もウミガメがね、まあ少しの時間だったんですけど、赤ウミガメがね泳いでまして、本当にあのモミジが浮いたり沈んだりするような本当に綺麗で可愛らしい感じでしたしね、まあそこにあの大学の海洋研究所がありましてね、もちろん普通の人は行けないとこなんですけど、そこであのカニの子供だけ、体験キャンプ、まあ、その内容がどういう内容なのか分かりませんけどね、体験キャンプをする予定になってますし、動物園じゃなくてね傷ついたコアラを保護しているコアラ病院、そういうとこも一般の人は行けませんけども、先日もテレビでやってましたけどね、そういうのを実際にあの見てもらえますし、それからあの地元のクリーブランド高校、ここの授業を体験してもらうと。ここはあのカニ工業高校と姉妹校になってるんですけどね、そういった地元の高校生の交流もあるんですね。
一般の旅行ではなかなか味わえない貴重な体験ばかりだと思います。レッドランド市の皆さんがカニ市の子どもたちのためにと協力してくださるんですよね。
私もね、昨年訪問した際に予定されているところをさせていただいたんですけどね、普通の旅行ではあの経験できない素晴らしいかけがえのないね体験が子どもたちにしてもらえるなと思ったんですね。あの今お話したような動物もありますし、コアラやねワラビ、こう野生のですね、動物園じゃなく野生のコアラとかワラビなんかも会えますしね、私の身長ぐらい翼を広げると1メーター50センチを超えるような大きなオオコウモリ、 空飛ぶ狐って呼ばれてるんですけど、そんな大きなのが夕方になるとバットマンの世界みたいに大群で空を飛んでいく姿とかね、お笑いカーセンも普通にいましたし、ペットショップにいるようなインコ、綺麗なインコももううるさいぐらいね朝鳴いてますし、そういった動物もありますし、それからゴールドコーストですね、泣き綱って言うんですけど、上を歩くとキュッキュッキュッと音がする、それ非常に細かいサラッサラのね真っ白な海岸と素敵なお店がね立ち並んでるんですよね。さらには今非常に成長されてて人口が増えててね、ブリスベン大都市圏では10年間で 25% の人口が増えたということなんですけど、あの高層ビルもね、まさに立ちつつあってね、あの本当にあの日本では見れない景色がね見れるんですね。こういうことは非常に子どもたちは驚いていい刺激になると思います。
きっとそうでしょうね。ここへさらにこう地元の同世代の子どもたちとの交流が加わるとなれば、一層印象に残る体験になりそうです。
あの日本人はあまり気づいてないんですけど、オーストラリアから見ると日本っていうのは非常に近い国で、一番オーストラリアに近い文明国って言われてね、アメリカ大陸もヨーロッパも遠くて、日本はオーストラリアから見るとね非常に近い国、アジアオセアニアということでね、あのスポーツの大会も一緒にグループに入ってますしね、からオーストラリアは資源の国ですから、そういうのを日本がどんどん買ってるということでね、非常にオーストラリアから見ると日本は近い国で、非常に親近感を持ってくれてて、日本語を一生懸命勉強してる子どもたちもいっぱいいるんですよね。そういうところの子どもたちと交流したり、ホームステイをしたりしてね、子どもたちにとって、カニの子どもたちにとってね、またとない経験になると思いますよ。まあ、でもあのカニの子どもたち全員にね行ってもらうっていうわけにね行かないのはね残念ですけどね。
ぜひ一人でも多くの子どもたちに積極的に参加してもらいたいと思いますが、定員は何人になるんでしょうか。また日程など詳しいことも教えていただけますか。はい、
あの今回の募集人数は15人、市内在住の中学1年生から高校3年生、ということで、まあ、団体行動を取りますのでルールを守ってね、みんなと協力して行動ができると、から事前に5回ほどの説明会や研修会をしますので、それに参加できるということが条件になります。面接をさせてもらった上でね決定していきたいというふうに思ってます。派遣期間は8月の18日から27日まで10日間で、費用は20万円と。同時にあの引率していただくボランティアの方もね一人募集しているということで、まあ、詳しくはあの広報課に4月1日号、観光交流課の窓口にも募集要項を置いてありますし、もちろんホームページでもね見ていただけますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。参加者そして引率ボランティアともに応募締め切りは5月6日となっています。行ってみたいと思った中高生の皆さん、ぜひご応募ください。申し込みお問い合わせは市役所観光交流課までお願いいたします。さて、市長も実際に訪問されて友好関係を深めてこられたオーストラリアレッドランド市、ぜひ文化の違いや人との触れ合いにたくさん感動してきてもらいたいと思います。それでは最後に市長から、行きたいな、どうしようかなと考えている子どもたちにメッセージをお願いいたします。
あのこれはね本当に一生心に残る素晴らしい経験ができると思いますしね、もう一つ海外へ行くと日本の見え方が違うんですよね。例えばここ亜熱帯の国ですから年中鮮やかな花が咲いてますけど、逆にそこを見ると四季のある日本のね素晴らしさっていうのも逆に思ったりするんですね。だから本当にあのいい経験になるし、また日本のこともねいろいろ見方が違ってくると、多分好きによりなると思うんですね。そういうことなんで、ぜひお父さんお母さんに相談してね、あの応募していただきたいなと思います。日本とはね距離でいうと7000キロ離れてるってことで、歴史も文化も自然も全く違う国に住んでる子どもたちとも、でも、心はね本当に隣同士のように交流できるということを実感してほしいと思うんですよね。ぜひそのことを体験し、その良かったことをお友達にもね伝えてほしいと思いますよね。そうすると、まあ、できる多くの子どもたちの成長にとってね素晴らしい刺激になるということを期待しています。
国際的な感覚と幅広い視野を持ったたくましいカニッコが増えていきますように。市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はオーストラリアで驚きの体験をと題して、広報課に4月1日号掲載、カニッコ海外交流訪問団参加者募集について、カニ市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田志恵でした。